マタイの福音書7章21節をお開きください。今日で三条の教えの最後の学びです。イエス様はガリラヤの山の上で弟子たちにクリスチャン生活の実際的な教えをなさいました。五章では本当に幸せな人の心の態度について教えましたね。心の貧しいものは幸いですと始まり、幸せな人の心の態度を8つ教えました。そしてこの世における私たちクリスチャンの役割について教えました。この世はもう腐敗してます。腐敗を防ぐための地の塩、堕落を防ぐ私たちの役目はそれですね。その一方でこの世は闇です。闇に光が必要なように、あなたは私はこの世界の世の光として良い行いをして神に栄光を期すように表すように置かれています。そして6章では神との正しい関係についてイエス様は教えましてね、何を食べ何を飲み何を着ようか、私たちは衣食住のことで心配をするわけですけど、そういうことは心配しないでいなさい。そして明日のこと、将来のことも心配しないでいなさい。またお金を愛するのではなく、それ以上に誠の神を第一にすること、愛することでしたね。そうすればこれらすべてのことを、私たちが生きていく上で必要なものは神が与えてくださることを学びました。そしてこの7章の前半では、良い人間関係、神との関係だけではなくて、私たちはこの地上に生かされてますので、良い人間関係を築くための方法をイエス様は教えましたね。人を裁いてはならない、非難しない、批判しないことでした。そして積極的には人から自分にしてほしいことは何でも人にしてあげること、これを夫婦の間で、親子の間で、兄弟の間で、もしあなたが実行するならば、あなたは良い関係を築き上げることができます。それからこの7章の13節から、いよいよこの三条の教えでのクライマックスのシーンだったわけですけど、まずイエス様は狭い門から入りなさいと、入りなさいと全ての人を神の国に招きました。しかしその入るのを邪魔する人たちがいたわけです。それが偽預言者たちでしたね。彼らは羊の衣を着て、来るわけですけど、内側は貪欲な狼です。ですから偽預言者たちに用心しなさい、そのように前回のところで警告したわけです。で、今日の箇所でイエス様は神の国への最後の招きをしています。21節から最後まで見ていきたいと思います。まず21節のみを一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。去る日曜日、3人の方が洗礼を受けましたが、原田さんという方は私たちの教会に 5,6 年前でしょうか、訪ねてきて信仰を持ち、ずっと信仰を維持されて、そして洗礼を受けたいですと言って、わざわざ洗礼のために東京からそのことのために土曜日に来て、日曜日洗礼を受けて翌日に帰っていったわけですけど、とても本当に祝福されました。嬉しいです。教会の皆さんによろしくお伝えくださいと連絡を受けました。もう一人はミーユです。もうミーユは2歳の頃から教会に来てて、2歳といえばうちのマリキがこの間3歳になったわけですけど、マリキよりもちっちゃい頃に来てたのかなと感慨深かったわけですけども、その子も今中学2年生なんですね。教会学校で信仰がしっかりと育まれて、御言葉によって信仰も育ち、で本人の中でイエス様が主であることがもう明確なものとなって、自分も洗礼を受けたい、そのように自分から母親に申し出て、今回の洗礼を受けてとても喜んでいました。また和子さんはミユのおばあちゃんですね。もう12年前からでしょうか、車椅子なんですけど、毎週のように来られて聖書の話熱心に聞いておられて、高齢ですからどの程度理解されているのか 心配で毎回終わって信仰確認を何年もしてきたわけですけど、本人の中で分かってきて、でついにこの間私も洗礼を受けるということで洗礼を受けることができました。本当に皆さんの祈りに感謝したいと思います。で、私はいつも福音を伝えるときに、新しい人に、そしてもうすでに信仰を持った人の信仰を確認するときによく用いる聖書の言葉が2つあります。1つはみんなのよく知っているヨハネの3章16節ですね。こう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。病人を訪問するとき、新しい人に福音を伝えるとき、迷わずに私はそこを読んで、この言葉の意味をまず説明して、そして神が愛であること、神がただお一人であること、神が創造主であること、しかし私たちが罪人であること、その罪のためにキリストが来られて、神が使わされて、私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、蘇ったこと、このキリストを信じる者は誰でも救われる、滅びない、地獄に行かないで天国に行ける、信じることによってそうなることをシンプルに福音を伝えます。そしてもう一つ開くのがローマの10章の9節と10節ですね。こう書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。先ほどのヨハネの3章16節を話しして福音を語り、どうですか和子さん、イエス様を信じたいと思いますか。はい、信じたいです。ではどのように救われるのか、ここにこう書いてありますね。あなたの口でイエスを主と告白し、口で告白し、心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、口で告白するだけではなくして心で信じるなら、あなたは救われるからです。去る日曜日も礼拝終わって、この3人の方々にその説明をして再確認をしました。で、信仰の確認をしました。そして洗礼の直前も集まって来られた方々に30名の方々が駆けつけてくださったわけですけど、みんなの前で同じように信仰の確認をしました。3人とも明確にイエス様を信じていることが分かりました。自分の罪を認めて、私の罪からの救い主はイエス様です、イエス様が私の人生の主です、そのように心で信じて口で告白して、聖書に書いてある通りに救われました。ですから聖書に従って私は洗礼を授けました。とても祝福された洗礼式でした。本当に主に感謝とともに皆さんの祈りに心から感謝したいと思います。さて、今読んだ聖書の箇所でイエス様はこう言われたわけですね。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではありません。先ほどのローマの10章の9節10節にはイエスは主であると告白するなら救われると書いてありますけれども、イエス様はここで主よ主よというものが皆天の御国に入るのではありませんとおっしゃってますけど、どういう意味でしょうか。聖書は主の皆を呼び求める者は皆救われると教えているのではないでしょうか。その通りですね。そう教えているわけです。例えば旧約聖書のヨエルの2の32節にこう書いてありますね。主の皆を呼び求める者は皆救われる、初めから教えられていることです。そしてその言葉を引用して使徒の2章でペテロが立ち上がってメッセージをして、3000人の人が救われた最初の教会が始まった時も引用したのがこの言葉だったんです。使徒の2章の21節に主の皆を呼び求めるが皆救われるとあります。で、ローマの10章の13節にも同じ言葉が書かれています。自分の罪を認め、心から信じてイエス様を主、救い主、 そのように告白する者は救われます。これが聖書が教えていることです。ではなぜここでイエス様は私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではないと言われたんでしょうか。なぜでしょうか。なぜですか。人はどうですか。口先だけで主よ主よということができるからですね。心から信じていなくても口先だけで信じてるよと言えるわけです。口先だけでイエスは主です、主よ主よと言えるわけなんで、人っていうのは。でもそれは欺きですね。自分を欺いてる。本当は信じてないのに、お付き合いとか何かの理由があって、そのように口先だけで言ってる場合もあるわけです。ですからそのような人が皆天の御国に入るわけではないとイエス様はおっしゃってる。救われていないわけですよ。救いというのは自分の罪を認めて、自分は罪人だ、自分で自分を救うことができない。だからその罪を認めて悔い改めて、心から、口先ではなくて心から、イエス様が私の救い主主ですと告白する者だけが救われるわけなんです。聖書では主よという場合、その意味は、主よと言ったらそれは私はあなたに従いますという意味なんです。主よと言っていいえ違いますわけですね。主よと言ったらはいその通りです、主よ私はあなたに従います、これが主と呼ぶ場合なんです。イエス様に向かって主よというものは皆ですから、キリストの言葉に従わなければなりません。もし従わないならば、本当は信じていないことを自分で証明することになります。その大きな目立つ事例が、イスカリオテのユダがそうでしたね。彼はイエス様の十二弟子の一人でした。三年半イエス様についていきました。イエス様に向かって先生、尊敬を表し、主よ、そのように彼は告白していたわけなんです。しかしそれは外面的なことでしたね。彼の内面はどうでした？聖書に書いてある通りに貪欲でしたから。偽り者でした。でも他の弟子たちはそのこと全くわからなかったわけです。イエス様はどうでした？聖書は初めからイエス様は知っておられたと書いてあるんですよね。そしてユダの最後はどうでした？イエス様がゲッセマネの園で苦悩の祈りをされて、そして決意が固まって、その時に彼が最初たちが使わされた者たちを一緒に来て、先生という、主よという、その後どうするんですか？口づけをするわけです。口づけは何の挨拶ですか？尊敬を表すことであり、信愛を表すことであり、そのようにしながら彼はどうするんですか？イエス様をわずか銀30枚で、奴隷の値段で売るわけなんです。裏切りました。でも彼は後で後悔し、首を吊りました。悲惨な最後でした。永遠の滅びです。イエス様に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではないことがよくわかりますね。ではどのようなものが天の御国に入るんですか？イエス様ここで何と言われましたか？天におられる私の父の御心を何ですか？行うものが入るのですと言われました。言うものではなくして、主よ主よ言うことではなくして、何ですか？イエス様が言われたのは行うものが天の御国に入るんです。 どんなに主を主よと言っても主に従わなければ主よと言ってるこの言葉は全く無意味なことになるわけです。何を言っているかではなくして、その人が何をしているのか、どういう態度なのか、そのライフスタイルで私たちは本物なのか偽物なのか見分けることができた。前回の学びはそうでしたね。身によって彼らを見分けることができます。イエス様おっしゃった。本当にキリストを信じて救われた者はキリストに従って歩むようになります。自分の思いを行うのではなくして、自分のやりたいことをするのではなくして、天の父の御心を行うものに私たちは変えられ続けるわけです。しかしキリストに従わない者はどんなに良いことを言ったとしても、どんなに良い教えをしたとしても、どんなに良い行いをしたとしても、人の前では評価されたとしても、神の前ではどうですか？全くそういうことは無駄なんです。そのことをイエス様は22節見てください。こうおっしゃってますね。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。わあ、すごい言葉ですね。全く知らない、私から離れていけ。ショックですけど、聖書を読む場合に大切なことはパッと開いて部分だけ読まないということなんです。必ず聖書を正しく理解するためには前後関係文脈と言いますね、その中で語られている言葉を理解しないと正しい理解、正しい解釈はできないわけです。イエス様はどこでこの話をなさいました？ガリラの山の上でしたね。誰に対してでした？弟子たちでした。そしてそこに多くの群衆も集まっていることがこの後最後読むと分かります。12名だけに話されたのではなくして、イエス様は群衆に向かってでもそこにたくさんの人たちが集まってきてた。そしてこの今の話っていうのは前回見た警告の文脈の中での話だっていうことをどうぞ覚えててください。偽預言者たちがいたわけです。偽教師たちがいたわけです。彼らに用心するように警告した文脈の中でこの話を理解しないとおかしな話になってくるわけですね。イエス様は人々を神の国に招きましたね。入りなさい、狭い門から入るんだよ。しかしその狭い門から入るの、神の国に入るのを邪魔する人たちがいましたね。それが偽預言者、偽教師たちでした。彼ら羊の衣を着てきました。羊のように穏やかそうに見えます。でも羊飼いがつけるあの衣のように羊飼いのように来るわけです。神の言葉を教えるわけですけど、しかしそれは神の言葉ではなくして彼らの考えであり彼らの意見なんです。神の言葉を無にしている人たちでした。そして彼らが教えていることは大きい門から入るんだよということです。そしてその道は広いよ、楽だよ、楽しいよ。イエス様が教えることとは全く真逆のことを彼ら似たようなんですけど、よくよく聞くと全く違う話をしているわけですね。そしてその行き着くところはどこでした？滅びだったわけ。そこから入っていくものが13節見てください。なんて言われました？そこから入っていくものがなんてありますか？イエス様は多いのです、おっしゃったわけ。そこから入ってくるのが多いのです。 多くの者が偽預言者、偽教師たちに惑わされます。そして自分たちでは正しいことをしていると思い込んでいるわけです。しかし、イエス様は22節でこう言われましたね。その日には、多くの者がとまたおっしゃるわけです。多くの者がそこから入っていくわけですけど、その日には多くの者が、その人は何の日ですか？最後の審判の日のことですね。その日には最後の多くの者が私に言うでしょう。偽預言者たち、そして彼らに惑わされた多くの者たちは言います。何て言うんですか？イエス様に向かって、主よ主よという。それから何と言ってますか？私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの預言をしました。あなたの名によって、あなたの名によって、あなたの名によって、何度言うんですか？三度も彼らは主の名によって預言し、主の名によって、主の名によって、主の名によってと彼らはそのように言うわけです。本物の話でした。偽り者の話でしたよね。前回みたいに旧約聖書の偽預言者たちも同じことを言ったわけです。彼らは主の名を利用して預言をし奇跡を行いました。新約の時代も同じでしたね。今の時代も同じなんです。偽預言者たちは皆主の名を利用するんです。主が語ってます、そのように預言をするわけです。主の名によって悪霊を出し、主の名によって奇跡を行います。しかし、最後の裁きの日、イエス様は彼らに対して何と言われるんですか？23節で、私ははっきりと彼らに言います。私はお前たちを全く知らない。イエス様は全てのことを知っておられる方です。その方が知らないっていうのは、その人たちのことを名前を知らないとか全て知っておられる、心の内まで知っておられる。知らないとは何なのか、その人たちのことを全く知らない、親しく知らない。彼らは主よ主よ、そのように親しく、あるいは熱心に主の皆を呼び求めるわけです。そして主の名によって預言します、主の名によって悪霊を追い出します、主の名によって奇跡を行いました。しかし主ご自身は言われるわけです。私はお前たちを全く知らない。なぜですか？なぜイエス様は彼らを知らないと言われるんですか？その理由何ですか？書かれてますね。もう明らかですよ。彼らは不法を行う者たちだから。不法を行う者たち、すなわち神の律法、律法とは教えでしたね。神の教えに聞き従わないんです。キリストの言葉に聞き従わないんです。何に従うんですか？生まれながらの自分の性質、肉ですね。肉の欲望に従って彼らは行動するわけです。そのことをパウロはガラテアの5章19節から21節でこう言ってます。ガラテアの5章の19節、肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、霊水、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、なんて言ってますか？神の国を相続できませんと、はっきりとパウロは誰に対して書いてるんですか？信仰ない一般の人たちに向けてから書いてるわけではなくして、自分では信仰あると思って毎週のように教会来てる、 教会に対して彼はこの手紙を書いてるわけなんです。キリストを信じていると言いながら、そのようななんかもう救われてない以前の生活をそのままもう継続的にしている人たち、それでいて私は神を信じてます、キリストを信じてます、私は神の国に入れます、私は救われました、やってることはどういうことなんですか、みだらのお金も性的にも読むのも嫌なもの。テトスの一章の16節はこう言ってます。彼らは神を知っていると公言していますが、自分では何てありますか、行いでは否定しています。口ではそう言ってるけど、行いを見たら、生活を見たらありえない、そのことも自分で否定しちゃってるという。分かりますね、不法を行う者たちがどういうものなのか。ですからイエス様は戻りますけど、ここで言われたわけですね。不法を行う者たちって、主よ主よと私に言っていながら、私はあなたが全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ、離れていけとは永遠に神から切り離されてしまうという厳しい言葉なんです。神の国を相続できません、神の国に入れません、闇です、ゲヘナ、地獄ですね、恐ろしい結末が待ってるわけです。ではどのように神の国に入れるんですか。主よ主よというものではなく、天の父の御心を行うものなんです。天の父の御心は何ですか。大きいもんではなくして、狭いもんから入ることでしたね。それはすなわち狭いもんとは、イエス・キリストを信じる信仰、これが神の喜ばれる御心なんです。そして広い道ではなくして、細い道だったわけです。キリストに従うならば当然細い道を通っていくわけですから、それは窮屈で困難な時もあるわけです。でもそれは天の父の御心なんです。悪いことをして罰を受けるのは当然なことですが、あなたが良いことをしているのにもし不当に扱われるならば、聖書は喜びなさいと教えています。私たちはそのように不当な扱いをこの世で受けることがあるわけですが、しかしそれは神の御心でもあるんですね。イエス様は完全に正しい方でした。しかし不当な扱いを受けたわけですが、天の父に全てを委ねて、罵られても罵り返さず、イエス様は父の御心に従って最後まで歩まれて、ご自分の命を捨てられた方。私たちがモデルとする方はこの方だけなんです。天の父の御心は、あなたがキリストを信じるだけではなくして、キリストをあなたの模範として、あなたがイエス様に習ってその足跡を歩むことなんですね。それは細い道です。しかしその行き着くところはどこですか。神の国、天の御国に私たちはたどり着くわけなんです。最後に24節見てください。ですから私たちのこれらのことを聞い、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。 イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。イエス様は山の上で弟子たちに、そしてここを見て分かるように、多くの人たちが、群衆がいたことが分かりますね。イエス様の言葉が語り終えられると、群衆はその教えに驚いたわけなんです。というのも、彼らの律法学者たちのようにではなく、イエス様は権威あるものとして教えられたからですね。どうぞこの三条の説教を繰り返し繰り返し読んでください。とても大切な大切な教えです。そしてここでイエス様はその教えの結びとして、最後に例えで教えておられますね。とてもシンプルな例え話で、もう教会学校で、そして皆さん何度もこの例え話を聞いて知っている内容です。二人の人が家を建てました。賢い人と愚かな人です。二人は外面的には変わりありません、違いありません、同じなんです。どちらも思い通りの立派な家を建てました。しかし雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いて彼らの家を襲った時、結末はどうですか？全く違うものになるわけです。賢い人の家は倒れませんでした。一方、愚かな人の家は倒れてしまいました。二人の違いは何ですか？外面は一緒でも土台が違ってた。土台が違いました。賢い人は岩の上に家を建てたので、嵐が来ても倒れませんでした。しかし愚かな人は砂の上に家を建てたので倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。ここでイエス様は例えで教えてますけど、この例えで家というのは、あなたの人生、あなたの信仰の霊的な家の土台を、家を表しています。土台はあなたが信頼していることを表しています。賢い人は岩の上を土台として、自分の人生、自分の信仰生活を立て上げました。その岩とはイエス・キリストです。そして神の言葉です。イエス様はピリッポ・カイザリア・ガリラヤの上の方ですね、そこに行かれた時に弟子たちにこう言われました。人々は人の子を誰だと言っていますか？弟子たちは言いました。はい、イエス様、人々はあなたのことをバプテスマのヨハネと言い、またエリアだと言い、エレミアだと言い、預言者の一人だと言ってます。イエス様は彼らに言われました。ではあなた方は私を誰だと言いますか？とても大切な質問です。あなたの人生の中で大切な質問がいくつかあると思いますが、これは最も大切な質問で、永遠に関わる質問なんです。イエス様は、あなたは私を誰だと言いますか？あなたにも同じ質問を主はなさいます。あなたは私を誰だと言いますか？あなたはイエス・キリストを誰だと言いますか？人々はヨハネだというし、エレミアだというし、エリアだというし、預言者の一人だと言います。で、今でも、宗教家の一人だという人もいれば、偉大な教師、偉大な道徳家、いろいろと人々は評価するわけですけど、聖書はあなたは誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えました。あなたは生ける神の子、キリストです。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエス様は彼に言われました。バルヨナ・シモン、あなたは幸せです。 正解だったんです。あなたは幸せです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく人間ではなく天におられる私の父です。神があなたにそのことを啓示してくださいました。あなたの心の目が開かれてはっきりとあなたは私が誰であるかを分かりました。そこで私はあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門、ハデスも地獄もそれに打ち勝つことはできませんと言われました。イエス様はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃったんです。教会は人が建てるものではありません。また人によって建てられたものではもありません。神が建てたのが教会なんです。2000年間神はご自分の教会をずっと守ってこられました。この教会も人のものではなく神のもので、神が始め神が完成させてくださるんです。その岩とは何ですか？その岩とはあなたこそ神の子キリストですとペテロが告白した、その信仰告白に立てられるのが教会なんです。人が集まっているから教会ではありません。建物があるから教会ではありません。イエスがキリストであること、それを告白し、そして神の言葉によって立て上げられていくのが本物の教会なんです。同じようにあなたも私も個人的に信仰の土台、あなたの信仰の土台、それが何なのか、とてもとても大切なんです。イエス・キリストが私たちの信仰の土台ですね。そしてキリストの言葉に従って歩むときに、不動の信仰者としてあなたは立て上げられてきます。パウロは第一コリントの3章11節でこう言ってます。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とは誰ですか？イエス・キリストですと言ってます。このように岩とはキリストご自身です。岩とはキリストの神の言葉です。賢い人はこのキリストの言葉に聞いて従う人なんだ。聞くだけではなくして聞いて従う人が賢い人なんです。一方、砂の上に家を建てた愚かな人とは、キリスト以外のものを人生の土台、信仰の土台にする人のことです。彼らはキリストの言葉に聞きます。しかし行いません。キリストに従いません。見た目には外面的には従っているように見えます。ここでイエス様が言われているのはそういうことですね。主よ主よ、熱心じゃないですか。熱心に彼ら主を求めるわけです。パリサイ人たちもそうでしたね。彼ら熱心に祈ったわけです。週に二度も断食し、貧しい人たちに施しをするわけですよね。そして主の名によって、ここで主が言われたように予言をし、悪霊を追い出し、そして奇跡を行います。しかし彼らの信仰の土台は何ですか？神の言葉ではないんですよ。自分の霊的な体験、経験、私はこんなことしました、それが彼らの土台になっているわけなんですよね。そして自分を興奮させるような予言、主が語りました、癒されました、奇跡、解放、そのようなことが彼らの土台なんです。また主の御心よりも自分の目標、計画、考え、やり方、そのようなものが土台になっているわけなんです。それはすべて砂の上なんです。 砂なんです。人の目には先ほどの岩の上に建てられた賢い人よりもこの砂の上に建てた人の方がなんかうまくいってるように見えるわけですよ。だって家建てるときに想像してください。あなたは岩の上に建てると何が必要ですか。もう硬いですからね。工事がすごいですよ。それはもう掘るのに大変ですよ。でも砂の上はどうですか。もうさささっとできちゃうわけです。ですから砂の上に建てるっていうのはもう楽でさっさとできちゃう、うまくいってるように思えるわけです。律法学者パリサイ人たち思い出してください。彼らがそうでしたね。彼らはいつも人に自分がどう映るのかが関心だったんです。今で言うならばインスタ映えっていうんでしょうか。それがもう彼らの関心事で、も人々からどう映るのかな、その映り方が彼らには関心で、そして神のために熱心にやってる自分がかっこよかったわけなんです。かっこよく見せる、それが彼らのいつも関心で、人に見せるための信仰生活をしているわけです。だからイエス様が責めたのはいつもそこでしたよね。もう報いを受けてしまっているという。だから神からの報いはないとおっしゃったわけですね。彼らは人々から評判が良かったんです。尊敬されている人たちでした。しかしやがて洪水が襲うわけです。洪水は何を表すんですか。人生のさまざまな試練なんです。そして一番の洪水は裁きですね。これはノアの時代は洪水で裁かれましたが、終わりの時代は火で裁かれます。そして最後の審判がもたれるわけです。神の前に立たされるわけで、その時が来た時にその人の土台が何なのか、今まで分からなかったんですけど、土台が人生の試練の中で、そして最後の裁きの時にもう全てが明らかにされている。キリストの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に家を建てた賢い人です。しかしキリストの言葉を聞いても行わないものは砂の上に家を建てた愚かな人です。あなたの人生の土台は何でしょうか。あなたの信仰の土台は何でしょうか。岩ですか、それともそれ以外の砂ですか。キリストですか、それともキリスト以外の何かでしょうか。どうぞ岩の上にキリストを土台として家を、あなたの霊的な家を建て上げてください。キリストの言葉に従って歩んでください。そうすれば神ご自身があなたをしっかりと固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいます。祈りましょう。天の父なる神様、心の貧しい者は幸いです。なぜならその人は天の御国を見るからです。天の御国はその人のものだからです。とイエス様、あなたが山の上で教えた教えを私たちずっと聞いてきました。そして今日その聞いたことを行いなさいとあなたのメッセージを受け取ります。どうぞ私たちが口で言うだけでなく天の父の御心を行うものとなりますように。そして私たちが聞くだけでなく、どうぞあなたの言葉に従って歩めるように、弱い私たちですから、あなたが助けて、聖霊に満たして、私たちを通して、あなたご自身がどうぞ働いてくださいますようにお願いいたします。今週も主の守りと祝福、そして恵みと平安が、この教会につながる一人一人の上に、またその家族の上に、ありますように感謝して、イエス・キリストの御名によって心合わせお祈りします。アメン。